みんなには
内緒だよ。
お前が言うかい。
それ俺やと思って
る。はい、皆さん、クラスのみんなに内緒だよ。で、同じ夢アンクサンデで。
まあ、内緒ですわな、これは。
これは内緒やわ。言えへんわ。
もうこれマジで初めて見ることは誰か分からへん。
全然
わ
からん。
それもそうだな。
みんな喜ぶ。ここはどこだ。
去年のやつ、
こちらですね。
これ、うん、去年のあれですけど、うん、いやークオリティが、これはこれで面白いけど、
これはこれでいいんですよ。
うん、いや今回はもう、はい、オーダー通りというか、
ダロ美人っていうコメント来てますね。
ダロ美人
ってこれでも12月初めあたりも買っちゃったんです。
はい、あ、買ってたの。
そうでしたら京子とか言うから。うん、
俺間違えちゃった。
今更無理だよって
。俺が間違えちゃった。
今日ですもんね。
ちょっと焼き寝入りすぎちゃって。そうやね、ポッキーやりたかっただけなんで。
そもそも、6年前のアニメだから、男性用の京子のコスプレなんて売ってない。
だいたいね、男性用とね、マドカがあっただけでもすごい
っすよ。え、男性用なのそれ。
あ、そうそうそう。
世の中にそういう頭のおかしい人が。
なるほど、ね。一定少なからずはいるという。
いますね。
いやということで、改めまして、毎度おなじみ、ご機嫌な番組、山田道のヤングサンデーの時間でございます。さあ、今日はね、忘年会ということで、毎年恒例、
はい、
はい、来てくれました、はい、ダロメオン先生です。イエーイ。まずこれはやっぱり言っときたい。
はい、お願いします。はい、なんすか、
おなじみ、喧嘩柱、は
い。ありがとうございます。
アニメ化、決定ということで、はいはい、おめでとうございます。
おめでとう。ありがとう。
うどうですか。
大丈夫です、はい、そんなむせる感じですか。
匂いやばい。はいはい、
アニメ化だいぶ時間かかって発表でしたけど、はい、どうです、
どうです、
気分としては
。気分としては、
マジカルがあるな。
気分としては別に、うん、
真面目に語らすなよ。お前真面目なコミック
さんだよ。アニメ化って、師匠の前で言いづらいところもあると思う。お金かかるし、はいはいはい、いろんな人が動いてるんですよ、はいはいはい、だからその放送日がここだとして、一番最初がここだとして、
は
いはいはい、この間にもう数百って段階があるんですよ、グラデーションの。
そうそう、
で、で、うん、発表がこの辺だとしたら、僕の中で今ここまで来てる、ここまで来てる、ここまで来てるっていうのをちゃんと報告も受けてるんで、うん、ここまで来てるの、ここでとりあえず発表するよみたいな感じなんで、その発表されたけど気分はどうですかって、今このグラデーション、
新鮮な気分ではない。
僕はこのグラデーション見てるから。
なるほどなるほど。
アフレコ見に行くの
って。そうな、
アフレコ、まあ見に行けたら行きたいですね。
うん、うん、なんか注文つけたりするの、するの、そこは違う。
いやー、僕しないんじゃないかな。
この格好、その声優さんが見るっていうのはまたね、最高だよね。
いや
もう怖いもんないぞ、お前本当に。この先この先何の怖いもんもないな、これな。本当に。本当。
これ画面で見ると面白いな、やっぱり。
やっぱり、やっぱ、絵力ね。
絵力すごい。
なんと
放送でも、はい、再来ね。だっけ、うん、
まだその辺は全く。
わかんない。
わかんない。
楽しみに。
はい。
お待ちしております
。それも問題で、うん、アニメやるのやらないのって、この間まで聞かれてたんですけど、うん、いや、やるやるとは、今までやるの一点倍でよかったんですよ、うん。やるって発表されちゃったら、もうその、いつ放送、監督、スタジオどこっていう、
なんか具体的な質問がね。
結局僕は何も言えないのに。
うん、ああ、なるほどね。コンプライアンスもありますし。
そう
そうですね、うん。確かに確かに。うん、じゃあちょっと、うん、まあ続報はね、うん、ゆっくり。
まあよかったよね。こんなね、みんな、こんな大人でもアニメ化すんだぞっていうね。よかったなってさ。いや、俺は19歳のこいつを見てるところから始まってんじゃん。まあ、よかったよね。
もう、えとも一周ぐらいしましたね。
いやいやいや、面白いなと思って、こんな時にな、こんなことになっていくんだ、人生って、って思って。そうそうそう。
いやでも。
まあ、あった頃からこのポテンシャルだったけどね、本当はね。
変わらず。
頭おかしかったから、うん、最初から。
なるほど。いやいや、本当もう、とにかくおめでとうございます。
おめでとうございます。
やってね。
楽しみにしております。
はい、いやいやいや、どんな感じになるでしょうか。
楽しみな。
で、まあ、ポテンシャルです、は
い。これちょっと僕が個人的に聞きたいんですけど、うん、同じ、まあ、浦さんからのね、うん、あれなんですけど、モブサイコが、
は
い、
うん、
この間完結いたしまして、うん、私はかなり、ロスというか、
ロスってましたね。
あれなんですけど、ダロー君的にはこうずっとね、ワン君と一緒に走り続けてきて、 まあ、うん、なんか思うことあります。
思うこと、まあまあまあまあ、最初のうちは、うん、最初のうちはね、裏サンデー時代って5作品しかなかったから、はいはいはい、ランキングがすごく分かりやすかったんだよね、うんうん、そのこの週は、うん、あの こっちが上だとか、うんうん、累計だとモブサイコ、うん、とんでもないなとか、うん、なんか あったんだけど、今、うん、作品数があの漫画1の中でとんでもない数になってるんで、
確かに
ランキングも男の子よ女の子よとかあれこれ分かれてるから、うん、なんか途中、そうそう、なんか途中の分かりやすいこういうランキングレースっていうのはもうなくなっちゃったかなって感じはしますけどね。ただ
ダロサイコってやめろよ。
多分だから今後2期とかやった時に、はいはい、いやひょっとしたら剣眼と同じ、ね、放送日が被ったりするのかなみたいな。
あ、うん、あ、そうだったらまた熱いね。
とりあえずワン君もお疲れ様でしたということで
ね、ワン頑張ったね、お疲れさんね、うん、
でまあ今日はこの格好して来ていただいたんですけども、うん、窓まぎは一切やらずに、
はい、やらずにね、
はい、今年だいぶダロ君多忙で、うん、まあ、そんなにいっぱい遊びに来てくれなかったんですけど、うんうん、やっぱりレイさんの無茶ぶりは全部答えてくれて、
うん
うん、もうだ同人誌もそうです
けど、長い先長いからも歴史が、
まあまあまあ、
うん、待ってると知ってっから俺が。
いやでも
俺はもうこいつは待ってるってのはもう分
かってる。それはもう待ってもいいんだ。
マジでマジで。
先輩先輩としてさ、やっぱさ、
ガス世間で噂のパワハラっていうのがこうね。
そんなこと絶対ないから待ってるんだから、やるなっつってもやるんだから。本当今日もツイートしたけど、うん、俺一打ち合わせ、こいつ働いてる時に背景任して、こいつ仕事場で待ってる時、俺打ち合わせ終わってただいまって書いてたら、うん、完全にダースベイダーになって背景書いてたからねこいつね。うん、本当だからね。しかも、ダースベイダーの子、見えねえだろっていうさ。
そう、見えないじゃないですか。
カンコピで、カンコピでアシスタントや
さ、うん、暗いから、
暗いから、
今ガチャって音聞こえたら、カサカサってつけたんですけど、
あ、そうですね。
ボイスチェンジャー機能ついてて、
そう、
そう、マイクが内蔵して、ボイスキーラーが入ってきたから、うん、お疲れ様です。
俺ダースベイダー使ったの。シスコ
ファーストオーダー。
そうそう。勝手にシスにされてる、俺。そうそうそうそう。おっかないぜ、本当に。
めっちゃ楽しそうな職
場。めっちゃ楽しかったよ。
覚えたら勝手にシスにされるんですもんね。
そうそう、勝手にシスにされ
る。
びっくりだ
ね、
本当に。
まあ、そんなダロ君とスターウォーズを、うん、エピソード8。はい、
8やりますよ。
ジェダイを語るんですけども。
やりますよ、やりますよ。
その前に、やっぱり主題歌。
あのね、ちょっとね、メニューだけ紹介して、
メニューだけ、はい。
要するにね、俺ね、今回はね、スターウォーズの本質と、スターウォーズマナーについて、のが中心です。
それは聞きたいです。
スターウォーズマナーっていうのがあるんですよ。
はい。
うん。だそれあなた知らないじゃないですか。そう。俺はスターウォーズマナーって育ってるから、はい、ちょっと一回なんで、みんなに、スターウォーズマナーとは何か。
ぜひ伝えてあげてください、
ね。はいはいはい。
僕も知らないんで。
はいはいはい。何を守ったらスターウォーズになって、何を守らなかったらスターウォーズとして外れてる行為なのかということを、もう軸にして、エイトを語るというのが、まあ、ワンブロック。ねね、そして童貞ってそんなに悪いことなのっていうことを後
半あらあら
そんなに童貞って悪いことなのっていうことで、まあ、今ほら日本中がね
沸き立ってます、
ね、大変なことでもう大変な盛り上がりじゃないですか、
はい、
そう、その辺の話はちょっと後半そう、ね、ハーチューと断密についてちょっと喋りたいんで、ハーチューと断密の戦いについていろいろ今熱いじゃ
ん。そこ戦ってましたっけ。
断密とハーチューが戦ってるわけじゃないですか今、うん、その辺もやっぱ後半ちょっと、はあ、
それをレイチューが話すんですよね。
レイチューが受けに入りました。
受けに。いかついからのレイチューって言って言われてたからよ。
受けに入りましたね。はい。
お願いします。ま
あ、ちょっと、はい、その前になんと今の皆さんねご存知のオープニングのね、
そうなんですよ、アニメはこれについてね、うん、募集して本当にもうすごいのをね、うん、やっぱり、
うん、
もう群抜なやつを。うん、
で八百長なしですから。
ね。うん、もうだって俺ら選んでないもんね。
奇跡と魔法ですよ。あれ奇跡と魔法が起こってました。
あれれれ。
あれで、そう大変なことが起こりました。
いや、これもだって1年めちゃめちゃ大変なね、
うん、スケジュールで。
激忙しいこの1年、うん、2017年の中で、うん、ここまで、ねえ、
すべての余暇を捧げてくれたんじゃ
ないか。そう。だから、ちょっとその秘密を、だろう
な。いやいやいや、本当はね、うん、そんだけもっとやってたから、絶対こいつ。他にもいろんなことやってるから、絶対。それぐらいのポテンシャル持ってるから。でだから、大学生のたまびのデザイン科っていうところは、もう課題の嵐なのよ。課題の嵐でうちに働きに来てて、ゼブラーマン手伝いながらゼブラーマンのゲーム作ってた男だから、こいつ。
やべえ。
で、言いながら書いてみたとか言って、ニコ生、ニコニコ動画の、うん、で、こいつランキングで戦ってたから、その時。うん、
え？
だからおかしいんだよ。
化け物じゃない？
化け物。そんな化け物はどんな風にしてこのアニメを作ったのかって話だね、う
ん
はい。
ちょっとそこをちょっとダロ君生解説を。
はい。
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 うん
はい、ちょっと。
じゃあ手袋外してください
。めくれなくなっちゃうから、ね。
めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。
よいしょ。
やりましょうか。
あ、化けメロンってやめ
る。すいませんね。アニメ。うん、いや、前も、メールで書いたと思うんですけど、
うんうんうん、
これ、他の楽曲作った人には本当に失礼な話かもしれないけど、うん、これはもう、
ね
うん、優勝は、なんだっけ、あの曲、ああ
い
うな
って、激アツ伝説。
激アツ伝説になるなと。
はい、
ジョンだな。
これはもう踏んで、うん、てかここで、
うん、
そう踏んで作り始めないと、うん
は
い、
間に合わない
な。間に合わない
なと思った。
なるほど。
ってのがあるんです。で、うん、別にアニメ作ったことあるから、どれぐらいの規模の、うん、これぐらいの労力避けれるって計算して、
はいはいはい、
こういう感じになるだろうなと。で、もう一つ考えたのが、まずね、これね、これ、初めて出すから、上に URL 出すのもなかなか難しいと思うんですけど、ストーリーブロックスっていうサイトがあります。
ほうほうほうほう。
これはもう個人的には日本中のこれを見てる全クリエイターに月額まあ多分ヤンさんとあんま変わらない値段ちょっと高もうちょっと高いかなぐらいの値段月額払えば写真素材使いたい放題
おい
映像また追加料金だけど写真で写真素材サイトってあるんだけど割とまあ、ここもやってるけど単価それぞれ写真ごとに単価ついてたりとかするし、
うんうん
うん、お金払ったのにちゃんとうちのクレジット載せてくれとか期間限定とかあるんですこれはもう月額払っちゃえばダウンロードし放題
すげえ
クレジット一切必要なし使いたい放題月額会員終わった後もダウンロードしたものは自由に使っていいですよ。
有効期限ないんだ。
ないんです。
なんて心が広いんだ。じゃあもうめちゃめちゃダウンロードしちゃ
うじゃん。作ったんだ。
でも結局、
はい、
結局、
めっちゃ怖いんやけどね。
目はめっちゃ怖い。ダウンロードしたところで、
はい、
あれが欲しいって思ったやつって、うん、ダウンロードした中にないんですよ。
そうなんだ。
探したのに。
うん、
しかも、まあ、新しいのはどんどんアップされてって。
そうなんですよ。だからこれみんな得してください。で、ここで登録したもので、どういうことをやったかっていうと、
背景とか
そうですか？背景、写真をそのまま、うん、加工すると、
はい、
写真加工すると、写真をアニメっぽく加工するだけで、密度がぐっと上がる。
なるほど。
へぇ
ー。で、アニメーションってこうやってやって、わーってやって、3枚描いたらもうそれだけ大変なルールなんですけど、写真1枚パッて加工しただけで、ハッてやるだけですごく見た目が良くなる。これは、新海誠メソッドです。
来たなるほど。来ましたね。
来た、新海メソッド来た
新海誠が、
うん、やって
ます、星の声とか、はい、彼女と彼女の猫時代にやってた。
おへぇー。
最近はちょっと、どうかなわかんないけど、
うんうんうん、割と安価でこう本格的に見せる技術ってい
うそうですねまあもともとは一人でアニメ作ってたから、うん、いかに少ない労力で密度を上げるか
なるほどねダロさんライバルだね
って、うん、僕だから大学生の頃は新海誠になりたかったんです
なりたかったんだ
へえ
一人でアニメ作る人になりたかった
うんでも今やこうなったっていうこうとしか言いようがない
勝ったな、新海
が、ね。
新海やできないことやってるぞ。
できないことをやってるんで。
ま
あ、どういうことかっていうと、
はいはい
これね、
はい、
画面で見ないと分かんない気もするんだけど、元のこれはストーリーブロックスでダウンロードできる写真です。
う
ん横浜の、
うん、
夜景、
うん、の空撮。
これ写真です。うん、この時点でちょっとアニメっぽいっちゃ
ぽい。ぽい。
でもこれを、
深海っぽいね、またね。
これを、まあ、左右反転して、
はい
それっぽくした上で、うん、上から何かと
反転ね。
反転して、グラデーションとか、ちょっとそれっぽくするとこうなるんです
。おーなんか、広角機動隊みたい。
そう。
来たね。押しが来た。
完全に。
押しが来た。
押し来た。
だから、
進化
するだけで、もう、こうなっちゃうんですよ。うん、こうなっちゃう。う
ん、あ、ほんまや、ほんまやここや
おー。
で、これ1枚書くだけでいいんです。
あ、クゼを
はい。
うん。はー。
これちょっとあんま似てないんですけど。
いや、うん、
1枚だけで。
1枚書くだけで、この何秒間持つっていう。
いいね。
で、この、ちびちゃんの、この後ろの背景も、
うんそうな感じね、
これもストーリーブロックスの、
うん、
そういう素材があって。
これドラにはこういう風に見えてるのね、ちびちゃんね。
これ剣眼に出てきた。
そうそう、これ剣眼に出てきた時に書いたんですしみたいな。
ああ、そう
です。それはそのまま使ってます。
あ、はいはい、ありがとうございます。
そういう、あの、一枚書くのすら、手抜いてるっていう、昔書いたやつをもう一回使ってるっていう。
いやいや別にそれはそういう結局自分で書いてるからさ、
まあ、間に合わすために
手抜けてない。
間に合わすために
このペースやってるとすごい時間取っちゃう気もするけど、まあまあまあ、とりあえずもう冒頭からいきますよ。
はい、まあエヴァですね。
冒頭、
はい、来ましたね。
惑星直列。
はい、はい、
俺が
来ました。
惑星直列ってこの番組よく使うんですけど、
まあまあ俺の口癖だね。
意味わかってるんですかねみんな。
いや、いや分かってるんでしょみんな、頭いいから。
一応説明すると、
説明しようよ、うん、
あの、うん、太陽系があって、うん、太陽があって、うん、地球とか火星とかあって、うん、ぐるぐるぐるぐるって回ってると、うん、ぐるぐるぐるぐるって回ってるとどっかで、
うん、ピターッ
と一直線になる、うんうん、瞬間がある、
うんうん、
そんな時に人は何か意味があるんじゃないかと思わざるを得ない、
う
ん、
そうそうそうそう、うん、
まあ、そういうことを今、うん、
まあよく言って
る、はい、で、まあまあそれを惑星直接なんですけど、それ厳密に言うと、はい、これ惑星直接してないんですよ、うん、
え、惑星直列
っていうのは、こういう上に、一番上に太陽があって、順番に他の惑星とかないと直列してないんですけど、ただ、これ2001年宇宙の旅のシーンです。で、これすごい静かなシーンなんです。あー、あー、あーってシーンなんですけど、なんで、はいはいはい、そんな静かなことできないんですよ。で結果的に惑星直列したいのに惑星直列なんうっていう、あの光の入るタイミングとか考えるとできなかったっていう、まあ、でもこの構図だったら分かるだろう、惑星直列ってっていう、まあ、そういうことです。
すごい、なんかもう、
で、まあ、その次はこれですね。このまあもうみんなが知ってる。
ああ。
見出すことから始めよう。
はい、
もうそのまま使ってる。
難しいな、
しかも、これはエヴァンゲリオンの冒頭で、
はい、
あのウルトラマンマナーの、
ウルトラマン。
シルエットで、
はいはい、
しかもあれ足から入ってくる。
そう
ね、レイとアスカが。っていうのもあるし、
あ
の、これあの、マトリックスの、はい、あのスピンオフで、うんうん、キッズストーリーっていう、
うんうん、
ビルの屋上から、
うん、
あの飛び降りてる子供がの主観視点っていうやつなんです。その辺と、まあ、ちょっと被せたつもりで、あの企画制作っていう、あの、まあ、テロップ芸も、
ね、
さっきもあったけど、
今回もテロップ芸ですね。冒頭からそうですね、
はい、
明るい
テレビを見るとね、できるだけ離れて、
まあ、もう、うん、見れば
きたー、これは分
かりやすい。これはもう誰が見ても分かりやすい。これ下から、バッて上がるんですよ、これ。
うんうんうんうん、
これも同じ、
うん。同じなんだ。
同じです。
グレンラガン。
これが出た後に、
グレンラガン、
まあ、青い光がファーンって広がられるエヴァンゲリオンなんですけど、うんうんうん、その、こんなに細かく説明していきますよ。
う
ん、
いいっす、全然いいっす、もう。
はい、
ガロ君の気なんです。
はい、
で、最後、はい、パパパパパってストロボが光るんです。
はいはい、
ストロボが光るのは、はいはい、まあ、エヴァンゲリオンですよ。
そうですね。はい、なんで怒ってんの、
まあ、エヴァンゲリオンですよ。
なんで、
まあ、どう、これを元をたどれば、帰ってきたウルトラマン。
はい、
そ
うなの、
その通りです。そうです。ティンパニです。そうです。はい。
よいしょ。
そして、
で、そして、まあ、あの、
外せません。
ボックンが、
う
ん
う
ん、
そう、これなの
ね、マンダラみたいな感じで、
こう、
そ
のまま、わーってなるんですよ。
はいはい、
え、これ一個一個俺の顔なの？
そうなんです
。初めて気づいた。
俺も知らなかった。ヒンドゥー教ですね。
へぇー。
ヒンドゥー教ですねって。
これも、こういう、
めちゃめちゃ悟り抱いてるやん。
素材があって、
はい。
こういう動画素材とかを織り混ぜながら、
うん、
僕アニメ描きたくないんですよ。あの、
ね、
一枚絵でを、なんとか、
それっぽく
ずらして、拡大縮小のずらしでなんとかそれっぽく見せたい。それが一番楽、
うん。
なんでかっていうと、
うん、
これなんて絵描いてないですもん。写真か、マウスで加工して、うん、全部マウスでこうやってカチカチカチカチってやってるんです、これ。
腹立つな、その姿勢。
顔腹
立つな。すげえな。
だから分解するとこういうプラモデルみたいな。
気持ち悪い、気持ち悪いもん。気持ち悪いもん、これいいよ。
ああ、面白い。
これすごいな。
フリー素材にしたい。
やば
い。で、まあその次来るのが、
魔法少女だ、
まあ、一応あの、
やばいな、
これ来るんですけど、
はい、
あの、うん、この時のテロップ芸で、
うんうん
うん、出演誰々って、
うんうんうん、
この時に僕一つ悩んだことがあって、
はい、
他のアニメ投稿の人も同じ悩み抱えてるなっていうことを気づいたんですけど、
何ですか何ですか、
さん何だと思います、
うん、僕の名前入れるか入れないか、
そうなんですよ。これ僕入れなかったです、結局。
そう、入れなかった。
あ
で、他のアニメのだと、入れてる人もいたし、入れなかった人もいたんですけど、僕どう思いました、
僕は大体入ってないとまだ認められてないんだなって。思っ う傷ついて家でカップラーメンをすするっていう生活をしました。
まあこれだって仮にここに名前出して、はい、いない回、
そうなんだよね、
あるから、
うん、公式の時いないし、
そう、大体、うん、ってなったらいねえじゃんってなっちゃったらね、うん、勝手にね、こうまあまあそういう
そういう気を使
っていろいろ考えちゃったっていう、はい、ただあのキャラは出してるし、
そう、むっちゃ嬉しかった、
クゼを応援してくれてありがとう、
クゼってところもうわーってクゼパラダイス出したから、
まあ、まあ、クゼの年だからね、
そう、クゼの年だったから全然、
で、クロニクル、
これはやばい、
これやばかった、
クロニクルのね、皆さんここ動いてると思うでしょ、
はい、思いました、
アニメ嫌いだ嫌いだ、
はい、はい、ね、
これ昔僕 NHK で、はい、あの山田先生が出た時に作ったやつなんです、
あの時のだ、そうだよ、今思い出した、ね、そうだな、BS で俺が絶役みたいな番組をちょっと2回くらいやったんだけど、その時にドラがアニメをやってくれたっていう最初のコラボがあったのよ、テレビの、そうそうそう、その時にやって、その時こいつキンキのアニメとかやってたんで、
キンキ、
それはあの、
あ、違ったっけ、言っちゃいけないんだ、あのキンキ地方で仕事もしてたんで、もういろいろやって
ます、いろいろね、いろんな賞でね、いろんな
賞
がありますね、
いろんな時でやってますんで、
そうです、はい、まあここに今、はい、一応あの、
はい、やってましたね、
あの、はい、こう自分なりに黒になんか山田レジ風クロニクルのなんとか真似して書いたものの、
うん、
まあ何かとどう、ね、どうかな
って、いやいやいや、やってますよ、
大体やってる、
大体、はい、
ゲワイも入ってるし、
あとね、字の感じもすごい似てるし、
うん、そうそうそう、
字も似てくるもんなの、
いや、これいか
ん、それはな、それはないと、
寄せてるっつ
う、ああそうそう
そう、今その後あの
そりゃそうだろう、
その後はまあ今までのゲストが出てくるんですけど、
これね、
出てきて、で後ろに、まあこれアニメでありがちな、後ろに大ボスがいて、手前にまあその部下がいるみたいな、まあこの構図自体はあのグレン・ラガン、同じ、ヒューってもある、これも、これも、これ1枚ゲスト書いて、横に流すだけでいいんですよ。
これはね、この何、作業の抜き方を見つけた時めっちゃ快感なんですか、
そうそう
です
。いかに効率を。
これでこういう風に見せられるの俺だけだぜっていう。
そう、そんなそんなとこですね。
それは面白い。
ただ、
う
ん、ただ、
うん、ただ、
こんだけ手抜いてると、うん、僕の中の動心が、うん、お前あの頃パラパラ漫画描いてたじゃねえかって。
あー。
いいのって聞いて。だから、おっくんが、レーザー銃形態に変身するところを、
うん、
まあ頑張りました、
うわーすげえ、
あの書かずのだろが、
ええ、
めっちゃ嬉しい、
ただ
これいいね、
ちょうどいいところはこうやってあの、うん、同じやつを回転させて、
いやいやいやいや、
まあまあでも
全然、うん、すごい、まあ、ありがとうございます、うん、
でまあ一応あのシンゴジラとか、
うん、
トップを狙いでやるようなあのビームピーッ
って、まあ時期的にね、
まあ、シンゴジラだったんで、ここあの俺たちとってな、なんで、
シブレイコール
は
ね、
僕にもう少しやる気があれば、
うん、
あの、ニコ生を見てる人たちのスマホとか画面からビームがダーって出る、
その
人の画面からビームが出てくるところ、本当はやりたかったけど、
まあ、富士山
それを手抜きでやる方法が思いつかなかった
手抜きでやる
方法、縮小諦めよう、手が抜けねえって感じ
で、まあ、あれですよ、
うん、
これはもう元ネタみんなね知ってるでしょ、
うん、
これはもう、うん、これですよ、
うん、
ね、
みんな大好き、
で
みんな大好き、
あっつって、
うん、
これあれ緑入ってるなみたいな、
うんうん、
これもなんだろう
っつって
、
うんうん、
これって、
うん、
セル画で、
うん、
監督庵野秀明ってセル画で入れてるんですよ、
ほう、
だから、
ね、
そうなんだ、外国で、
うん、
あの放送して、うん、外国人の声優とかの英語で入っても、うんうん、これだけはセル画で入ってるからこのままなんです、
はあ、
だからこの次に初号機がこういうシーンで入ってくるんですけど、
うんうんうん、
あの、
うん、
こういうシーンで、
うんうんうん、
こう入ってきます、
はいはいはいはい、
こう入ってきます、うん、だから微妙に映ってます、
うん、
そこまでしてセルガの中入ってる、これは俺の作品だ、セルガの中に入れてやるっていうのがあるんですよ、これは、
うんうん、
でここだけ真似てもしょうがないんですよ、
うん、
ちゃんとやるんだからそこまで
おお、入ってる
入ってる
入ってる入ってる入ってる
入ってる仕上がった仕上がった仕上がったよ仕上がった
で、
さすが
に。ああ、あとは、
シャンシャンと。
あの、シャン、ね、これあの、これって、まあ、 バーンバーンってこう、あの、巨大ロボが変形していく様なんですけど、まあ、これもグレンラガンですね。グレンラガンで、ドーンドーンドーンって、グレンとラガンが合体してドーンってなって、まあ、最後光るところも、光るところで、全くもう、これタイミングとかもほぼもう、これ、コマ送りで見ながら計算して
やる。では、俺がしたから。
すごいな。
で、まあ、この辺から、いよいよ、なんか新しい手抜き思いつかなくなっちゃって。
新しい
やべえやべえっつって、前書いたっこ先生とか、うん、あの、なんとなく、うん、その、うん、この作品の絵で、言っても写真加工とはいえ絵ですよっていう、うん、この人たちがこの後、うん、生放送で人間として出てきますよっていうのが、うん、まあ、シカードのテーマ、うん、テーマというか能力としてって考えて、うん、入ってくる。
あ深っ。それはそうか、気がつかなかった、そっか、なるほど、ね。
で、まぁ、あ、
俺の顔がめちゃめちゃムカつく。ほら、俺、Facebook に上げてたやつでしょ？
あ、多分そうそう。
よく拾ってきたな、と思って。
最初の1週間くらいはもうその作業。もう、ボルタンとか、あれとかも、
みん
な
こう、集めます。
なんか手抜き素材でガーッ
つって。ってそしたら面白い見つけた。
ここでね、もう一個問題起きたんですよ。
はい、もう一個終わりました。
僕、もともと、予選の時の、音声使って編集してたんで、うん、本編のやつ落としたら、てってってれれてってってでたたたたたって、あれ伸びてるっつって、たたたれてってってれ、そう、で、あと長いどうしようと思って、思ってたやつと長くなっちゃったから、
あやばい。
やばいやばいと思って、
どうするどうする、
で、しょうがないから、まあ、うん、結局あの、こういうのが増えちゃったんです
。ああ、これはそういうことなの。
もう本当に、なんか、ねえ、イカクマとイカ飯ダジャレみたいな。
いや、これはね、本人喜んでたやつ、ね
はい、いやー、いや、
あとは、あの、これやりたかった。は
い、あ、これね。
これ面白かった。
これはウェイキングライフです。ウェイキングライフはな、ウェイキングライフは来年やるから。
やりましょう。来年やるらしいんで、その時に詳しいことは。
はい、
もう一応これ、あの、シマちゃん。で、ね、あの、
両兵が、
ロシアン、はい、アバンギャルド風潮のものをやって、
で、ここに。英文解ですね。
はい、Hey, born! って書いてある
。おーおーおお
Hey, born! ってどういうことかっていうと、
どういうことですか？
おい生まれたやつっつって。
深っ。
だからそこまた、まだちゃう
生まれたお前、そこの生まれたお前っていうさ、だから人間との一番不、生命の一番普遍的なことは何か、生まれたことっていう。
素晴らしい。でもこれ、ね、すみちゃん見てね、
そういや僕だけ手抜きやって
手間かウェイキングライフ見てないからね
僕だけ手抜きやった、
倍手間かかってるじゃん、
一番大変なやつだよ ね、 一番実はね、
そう実は一番大変、それはもうあのウェイキングライフ帰る時に詳しくやってもらえればいい。で、まあ、
お前とやろう。
最後一応ねちょっとしたいたずら心で、
あいたずらにもほどがあるぞお前、
ね、若い頃の
使用前使用後みたいになるじゃねえかよ、
写真
お前
入れたんですけど、これ本当はアニメだと思って手書きで書いてるんですよ、一回、
書いてる、
なんかそれは本当だ、誰ってこと
になってる、誰ってなっちゃった、
誰誰だこれ
だからしょうがなくもう写真にしてて、あの写真のままにして、で最後はまあ
二十歳です、はい、
この後ろのいかにも山田礼二風の塗りは、うんうんうんうん、この絵から抜き取って、
マジか、マジか、知らん、気がつかなかった、そっか、あれの絵本から、最初の絵本から、
そういう
出してくれて、ありがとう、
ありがとう、
すげー、すげー、すげー、ま
あ、あの、アニメ解説、よくやるじゃないですか、アニメ解説、うんうん、でも、結構、うん、実は見ないで、
うん、
見ないでとか、一回だけ見た人、うんうん、一、うん、回だけこの放送に合わせて見たって人が来てることあるかもしれないけど、もう結構ひょっとしたら10回ぐらい見てる作品を、10回も見てるのにこんなとこ気づかなかったっていうところ、うんうん、
あるあるある、
いやが、うん、これはでもいつものアニメ解説もそれぐらい何度も見てるやつをみんな気づいてないことやってるんですよっていうね、
あーもうかぶってるね、
うわー中人やこの人
すごいすごいすごいすごいすごい、
一番のやつさんファンや
すごいよ
ありがとうございます。もうありがとうございます。言いようがない。いや、でもこれ多分もうアニメ作っ、まあ、応募してくれた人もそうですけど、
よかったね、
結構参考になったんじゃないですか。
なったなった、うん。あとなんかやりようだっていうのは、
うん、
すごい工夫
で。ミサクちゃんとかだって全部自分で書いてたから、こんなやり方
してたら。あいつはアスリートだから。
そう、アスリートですね。
それができないと。黒缶できないから。
いやー、そうか。
いや、なんか作れそうな気がしてきたじ
ゃん。全くしてないよ。つくちゃん、つくちゃん、つくちゃん。
大丈夫です。俺の
エゴほらほらほら、大丈夫です。来た。
ノングラシアス。
ノングラシアス、アディオさん
が。いやー、嬉しいなー。ちょっとじゃあ、主題歌もうあれなんでね、しばらくずっとこのルーティンで続けようかなと思ってます。ただまたね、なんかこういうの
アニメはね、簡単に応募受け付けないようにしようとね、だからみんな結構大変なんでね、
あんまりね、あの門を開いてしまうと、そう本当にもうヤンさん過労死、
あと今1回ずつの価値も
ブラックヒーロー
あるし、あとちょいちょいね、あの応募作も ねエンディングで見せるとか、うん、もちょっと考えたいしね、
そんな感じで、うん、ありがとうございました。
よし、
ということでいきますか。続いてのコーナーは、
はいはいはい、
ユナダブ君と語る、うん、スターウォーズエピソード5、
はい、
違う8、
はいはい、
最後の時代、
はいはい、
ということなんですけど、
はいね、最後の魔法少女と語るってわけです、
ね、そうですね、最後の魔法少女、はい、最後の魔法、は
いはい、いや、お前にとっての蒼天航路が俺たちにとってのスターウォーズと思ってもらっていいです。
それで構わないです
か。構わないです。
そこは一緒でいいんですか。
一緒です。
いや、僕奥にとっての蒼天航路がまずよくわからない。
そうか、
あの顔見たらわかるでしょ。こうなってこんな感じです
まあだから、はい、そうですね、キリストにとっての聖書みたいな、
はい、キリストに
とっての、お前キリストだったの大丈夫大丈夫それ大丈夫それ、
やられ
大丈夫ね、
全部やられ
大丈夫です。
まあまあまあまあまあまあ、でもまあいいや、
はいはい、そうなんですよ。でね、まあ、とにかく各世代にスターウォーズが直撃されてて、いろんな時代に。で、今まで俺あんまり語ってないじゃん。スターウォーズ特集やってないじゃん。
そうでしたっけ。
やってないんだよ。だからがっつりはやってないんですよ。
全部やってない。
で、ほとんどその、まあ本当は語りたいことも語ってないのは、俺なんかよりもすげえ奴らがいっぱいいすぎて、あえて喋ることじゃないよなっていうな。なんかそのスターウォーズに関しては特にそういうところがあって、
まあね、俺なんかは岡田さんのね、うん、あれしてますしね。
いや、岡田さんどころじゃないのよ、うん、本当に。で、これが世界規模なんで、だからルーカス対ルーカスファンだっけ、映画になっちゃうくらいのね。
あ、ありますね、
はい、ルーカス
バサスザピーポーみたいな。
そうそうそう、ルーカスバサスピーポーって知ってる。
もう2時間丸々スターウォーズファンがスターウォーズの文句を言う映画があるんですよ。
やば、ルーカス出てこいやって。そういう、
ルーカス高田
になって、みんなが高田になってるっていう映画、みんなが出てこいやになってます、あれ、本当に。
男の中の男って、
まあ、見てもらえば高田になってますから、みんな。
わかりました。
出ない。
言わなきゃよかった。
プロレスは振っちゃダメですよ。
あ、そうですね、そうですね、はい、うん。で、思い起こせば、俺も小学校の6年生ぐらいに第1回目を食らってるのよ、77年。
第1巻でエピソード
8、新たなる希望を小学生で見ちゃって、小学生の高学年で見ちゃってで、いや、もう本当逃げ場がないんだよ、
はい、
スターウォーズから逃げられる場所なんかなかった、はあ、だから公開前にカセット買ってたから。
カセット、
うん、カセットにそのラジオドラマみたいに日本人が勝手に作ったかどうか分かんないけど、スターウォーズのあの映画のラジオドラマみたいなのとかあった。
そんなのあんの？
それもし残ってたらすげえ
プレミア。すごいプレミア。これを死ぬほど聞き倒して内容が分かった上で見に行ってる。それでも衝撃的だったよ、ね、で、それやってたのが今はなき上野の映画館で。だ俺にとっての映画、その上野っていうのはスターウォーズだったわけ、最初。
でも聖地じゃないですか。
スターウォーズと恐竜を見に行く場所だった。それが上野で今放送する場所になってる。
あ、もうじゃあ聖地
ずっとだ。そう、聖地をずっと生きてるっていうくらいで。で、まあ、そういう人たちばかりなんで、スターウォーズって。でね、この問題が今回ですね、あの、スターウォーズがまあまあ、評価が割れてると。うんうん、で、まあ、8が。まあ、正規のダサ作だと言って、それの正確なそのクロニクルの中に入れるべきではないっていう署名運動が起こって大騒ぎになってると、本国では。
みたいな。あ、そうなんだ。
そうそう。
なんかディズニーがね、うん、なんやその、
うん、主導権を取った、うん、
あの、うん、ディスカウントするような記事はもう書くなみたいな圧力かけたみたいな。
まあまあ、まあまあ、そんなこんなで、まあ、大騒ぎになっているんだけど、これのことの本質っていうのは、まあ言ってみれば、初恋みたいなもんだよさ、みんなにとっての。
初恋。
そう、初恋相手なのよ、スターウォーズって。ある程度の年齢にとっては。だから、俺のあの子を、あんな風にしやがってっつって怒ってる人。
あー、なるほどね。
要するに、これは、だから、蒼天航路で言うならば、蒼天航路2を誰か別の人がゴンタ以外が書いてたって場合なんだ。で、あなたはそれを無視できるかっつったら、一応は見に行くでしょ。
はい。
で、見た後に、なんやあれ。全然ゴンタやない。 って言うでしょ、うん、これがスターウォーズです今の。
え、じゃあ想定じゃなくてガンダムとかに例えてください。みんなわからないんで。
例えばフレンズならば、はい、あれでニューヨーク終わって第10シーズンまで涙で終わったのに、フレンズ11を誰かが勝手に作ったらどうします？
いや見ますね。
でしょ、でもチャンドラーも出てるんだよ、うん、ジョイも出てるんだよ、うん、でも俺たちのフレンズじゃなかったらどうします？
まあだからそれはその解釈なんだな。
全然ご機嫌じゃなかったらどうします？
やば、それはもうそれで面白いけど
腹立つ。俺は
まさにその状態が今のスターウォーズで、それはそれで面白いけど、これ俺のスターウォーズじゃねえっていう人たちが燃えてて、うん、いやこれはこれでありでしょっていう人と、もう一つやってくれるだけで十分ですありがとうっていう人たち、まあ大体3つのブロックに分かれてて、
最後の派閥悟りすぎですね。
で、これはそうなんだ。だまあアイドルで言ってもそうだよね。だ君たちの世代だと広末みたいな。
広末、
はい。広末がさ、あんなになっちゃってさ、みたいになった時にさ、みたいな話を。俺たちの広末はあんなんじゃねえ、みたいな。だからその、
よくわか
る。もっと、その後のイメージとして、こうあってほしい広末みたいなのがあったのに、うんうん、全然広末じゃないことを広末がしだした時に、うん、お前広末じゃねえよって、広末なのに言ったりするじゃん。
そうですよね。
みたいなことが、まあ、本質で起こってんなとかって思
う。長渕大好きなのに長渕っぽくないこと
さ。何回言うの？
これは、だから、その世代で、なんか神格化されてしまうと起こりがちなことで、うん、だから、大変なのは、例えば、まあ、ラルクとかヒロトとか男で言うと、うん、あるイメージで固定されちゃった人が変化できなくって、うん、そこを死守する以外の選択肢がなくなってしまうっていうさ、
はいはいはい、
あるじゃん音楽でもさ、
うんうんうん、
ドリカムとか、うん、そうみたいなことがまああってさ、そこがまあそうある。でもこれが、そんな人じゃないっつって、でハッピーエンドで終わったのに続きあんなんじゃないっつって議論が起こっているっていう、でこれが起こるのが前提なんで、なぜならばルーカスが外れてるから。でルーカスが外れて誰やんだこれってなった時に、 JJ がやるってことになっていいのかっつって、お前に託すぜってなるみたいな、これは壮大なる二次創作なんだよ、
うん、
つまりもう莫大な予算をかけて世界を巻き込んだコミケをやってるわけですよこれ。スターウォーズって続編だから、よくまあ満件なんかで集まって続き書こうぜみたいな感じで、ここまで書くから次お前書けよみたいな。
え、あれでも話はあったんじゃないんですか？
とりあえずあったんだけど、途中で監督が交代することによって、うん、その監督が、今回の監督が俺が脚本やるんだったらやるっつって、
うん、
つまり3つあった流れ変えてるんです今回。
あ、変えちゃったんだ。
そう、
変えて
それで次もう一回 JJ に投げる。だからもう受け取って、お前のスターウォーズ受け取ったぜ、よし俺のスターウォーズで返すからなっていうことやるわけ。
へー、
だから周りはハラハラするわけ、うん、JJ いい仕事してんぜって思いながら、え、お前そこっていう、その不安と愛情と憎悪、こんなになっちゃってっていうことがあって、これは俺はなんかこうとても面白いことだなと思うわけでね、うん、これはルーカスが作ったあのスターウォーズっていうものにが世の中に投げられて、うん、でルーカスがいなくなった時に残されたものを続きを書けって言われた時に、これ俺それを受け取る人間が何を考えるかっていうと、俺たちだったらこの後どうするのかっていうのこそ考えなきゃいけないわけだよね。でスターウォーズのクロニクルの何を変えて何を残すのかっていうことを選択を迫られるわけだよ。つまりこのスターウォーズのサーガの続きを書くにあたって、その歴史を振り返って何を残して何を変えるべきなのかって、それのどこがスターウォーズっぽくって、どういう変革革命を起こすのがスターウォーズらしい革命なのかっていうことを問い続けるという壮大な祭りなのか、だから疑問符なんだよこれ、うん、疑問符映画世界フェスなんだよという年末ショーなんだよこれ。だからこれはディズニーが、俺は今ディズニーが持ってるコンテンツの中で一番面白いと思う。これはなんでかっていうと、バトンを受け取った人間の重圧ったら半端ないわけ。要するに30年の重圧があるわけだ。40年間くらいだよね。77年だからもっとか。で、それを俺は次に引き継ぐぜっていうやつを、ああだこうだ言いながら命がけでやってるショーっていうのが、このスターウォーズネマスフェス。これは2年に一度ある。これは、ね、見るでしょ。うん、それここで一回そのドラにいたから、その感想みたいな、今回の見てどうでしたかみたいなやつちょっと聞いてみたい
な。急に8の感想になっちゃうんですね。
ああ、そうですか。ああ、じゃあ、そうだね。じゃあ、ちょっと後で
言おう。それ、そんなにまで考えて見てるんですか、レイジさんは。
あのね、 エピソード4を小学生で見て、高校の時に、ジェダイの、帝国の逆襲を見て、違う、その間が入んだ、高校入るぐらいで。で、高3の時にね、大学受験が終わって、公開されるのが、ラストだった、最後だったの。ジェダイの期間だったんだよ。それが、4、5、6、6になるわけなんだけど、その人生と、スターウォーズっていうのが同時にあって、で、いい歳して漫画家になって、プリクエルやると1から始まるの大騒ぎですよ、もうそら。大変なことになりましたと。で、あ、こういう出来ですかと、ルーカスさん、みたいなこと。で、俺で至っては、まあ、あれなんだよ、そのエピソード2の公開でルーカスがに、日本に来るから、インタビューしないかって言ってるわけじゃないですか。一緒に座禅組んでるわけじゃないですか。うん、もうだからもう、スターウォーズから逃げられるどころじゃない、もう完全に抑え込まれてる。で、あんだけ文句言われた2最高じゃんって思って見てたわけよ。そして3、その3もあるわけで。で、プリクエルは結構、お前、擁護派？反対派？プリクエル。1、2、3。
あ、結果的には擁護派です。はい。
ここがまた大変な作業だな。その、どっちに
作る。当時ね。
ありかなしかっていうさ、大分ルーカスが作ったものを、うん、俺たちはどう受け止めたらいいのかって話がちょっと大変でしたね、みたいな感じで。まあ、安いね。それで、一つ、まあ言うならば、このスターウォーズの新シリーズっていうのは、ルーカス本人の手を離れた映画、子供というね、子供ね。映画という子供が手を離れて次世代の中で生きていくのをルーカスはもう動けないで、お前は手出すなって言われて、うーってなってこの状態だ。本当は口出したい、でも関係ねえとか言いながら、でもやっぱり俺の子供だしみたいな感じでぐるぐる回ってる状態っていうね。まあこの状態が今回の映画のルークに被ってるんじゃないかってマクガイアが言ってたけども、まあそれ間違ってないんじゃないかなって、なんかまあそれもあるよねっていうのはちょっとまあ俺もそう思うなっていうね。これはで、あとね、さっきキリストの話したけど、キリスト本人がいなくなってからキリストの弟子がキリストはこう言ってたよっつって残ってきたみたいな歴史、うん、ブッダもそうだし、神羅もそうだし、みんなそうやって実際起こったものを、まあその続きを弟子たちが書いてる、
うん、
言ってみれば新シリーズのスターウォーズっていうのはそういうものであって、だからここで起こるのは宗教戦争の始まりなわけですね。宗派間の対立っていうかね、だからスターウォーズというのはこういうものである、キリストはこういうふうに言うものである、いやそうではないみたいな、こう戦いがあるみたいなのと宗派間で戦っていくっていう、だから俺はこれはそうなんだよね、星戦争が宗教戦争になっていくっていうね、宗派間戦争みたいになってて、でこれがまた面白い、要するに、なんつうのかな、過去にあったコンテンツの解釈をめぐって大騒ぎをずっとしていくっていう楽しみが
年末にね、
年末にやってくるんでワクワクですよ、2年に一度やってくんだから。うん、でお前はこうだったのか、これああでもこないこうでもないって言えるというのがあって、まあざっくり言うとさ、後で言いますけど、歌丸さんがだから批判してたのは、ある種の整合性、みたいなものっていうものが欠けてるっていう部分で言ってたっていうのががっかりしたっていうで、町山さんはぶっ壊したから最高っつってるわけだよね。
ぶっ壊した、
うん、だからつまりスターウォーズなるものっていうものを今回の映画でぶっ壊してる、ロックだぜって言って喜んでるね、町山さん。で実は先に言ってしまうと、俺は町山より、そう、オッケーこれでいいんだよっていうっていうのが俺の感想で、そうそうそうそうそう。だからもう見ながらね、映画館で見ながらね、もう冒頭のね、ポーダメロンのシーンからね、もうだからポーダメロンがもう分かってないみたいですけども、まあ冒頭で X ウィングなる戦闘機が飛んでたのご存知ですか？今日ご覧になりましたよね。
X のやつ。
X のやつですね。
よく出てくる。
はいはいはい。で、あれが爆撃機を呼び込むためのまあその準備をして砲撃台をぶっ壊していくっていうんだけど、まああんな無茶なことしちゃダメじゃんっていうことをやるのがスターウォーズなんですよ。
なるほど。
そう。あんな無茶なことやっちゃダメじゃんって言いながらも、しかも、まあ、スターウォーズっていうのはプラモデル作ってますからね、最初のやつはね。プラモデルを、まあ、撮影、コマとして撮ってみたいな。あ、本当にあのノリやってたね。あのノリでやってましたね。はい、ああそれで、まあ、キャラクターみたいなものも、まあ、その無謀な若者が、上官の命令に背いて、勝手にやってしまうことによって開かれていく道みたいな。だそれを見ながら、まあ、もう画面見ながら、ザッツスターウォーズ、ザッツスターウォーズって。ずっと
病気や
ずっとザッツターオッケーオッケーザッツターオズって俺は見て、
隣にいる人怒られるわ。
いやいや本当に申し訳ないと思いますけど、本当に俺は心の中でさ、俺でいこう俺でいこう俺でいいっつって、 で、まあ、だからそういったことをやってたのがエピソード4でっていうさ。
ああ、なるほど。
そうそうそう。で、そもそもエピソード4っていうね、新たなる希望、俺たちが最初に見たスターウォーズっていうのはどんな映画かっていう、それ、いやもう一言で言いますよ、バカ映画なんです。
ですよ。
そうで、スターウォーズは学生の自主映画、学大学生の英検が作った自主映画みたいなものなんだよ、もともとで、うん、バカなんだよ。そしてそこが浅いんだよ、
うん、
これがスターウォーズなんだよ。で、今回持ってきたスターウォーズにそこが浅いとか当たり前じゃん、スターウォーズだぞって。
ああ、なるほどね、うん、なるほど。
だから成長しちゃったルーカスがいろいろ面倒くさいこと言うし、周りの解説がいろんな奥付けみたいな感じで深掘りしたせいで、スターウォーズは何やら深遠な物語を描くものになっている、もしくは SF なんだって思わされてるかもしれないけど、あれはスペースオペラで SF ではないんですよ。だから、科学的な整合性なんて最初から気にしてない。なぜならば宇宙空間で音がするんです。だ、宇宙空間で音がして火が上がるっていうのは、もう、もはやあれなんですよ。よく、まあ、煙が上がったらおしまいって言うじゃん。
うん、
だから、ギリギリ炎が見えるけど、限界違う。もう、実際のところアポロとかの映像見てると、そうだけど、あれがさ、そんな関係ねえよって言ってんのがスターウォーズなんで、重力の問題とか知らねえしっていう。それからスタートしてるから、そこを突っ込んでいるっていうのは、まあ、そもそもスターウォーズからずれたもののことを話してしまっているよなっていうことがあって、で、それで、まあ、エピソード4から、まあ、見える、スターウォーズマナーについては、まあ、話もやべえな、時間が結構経っちゃってんだ。そうそうそう。エピソード4、一言で言って、これですよ。スターウォーズエピソード4、一言でこれです。
ウェーイ、
注意やったぞ、
ウェー
って、
ウェーイ
って。で、終わるんだもん、だって、実際に。お姫様に表彰されて終わっちゃうんだから。そうそうそう。
いながら。最高の映画ですよ。
最高の映画なんですよ。あなたの大事、だからこれ、一言でこれ、言いますけど、そうそう。核の恐怖の時代にね、使われてるんだよ、あの、スターウォーズって、うん。で、要するにデススターっていうのは、あの、核ミサイル。だからあれが一発と来るともうおしまいで星一つぶっ込む、うん。あれメタファーね。で、核の恐怖の時代を東洋の魔法を得た。東洋の魔法、ジェダイ、だから要するにジェダイのヨーダですね。の魔法みたいなものを得た田舎の白人青年と、田舎の白人ヤンキーが、二人で姫を助けに行って吹き飛ばしてウェイです。これがエピソード4だったんで、ここからスタートしているっていうことはやっぱどうしても忘れちゃいけないよなっていう思うわけです。先生、ここからまあざっくり言いますけど、スターウォーズマナーとは何かっていうのはざっくり一つ一つ言いますね。はいはいはい。まず、スターウォーズのオタク映画、
うん、
で引用満載で、引用満載で、まあ、主な引用元っていうのは、まあ、結構クラシックな映画から撮ってると。そして、なんだろう、まあ、黒沢とかあの辺があって、要するに70年代の映画オタク大学生が大好きなものばかりが、詰まってるっていうのがあって、これミクスチャーですね。だから、まあ、当時で言うとマカロニほうれん草がまさにそうですね。で、実は、ね、90年代実はエヴァンゲリオンがもうまさにその通りなんですよ。だから、大好きなものを全部一つの物語に詰め込みましたメソッドっていうのと、あと、私小説ですね。父さんのバカってやつですね。
うん、
父さんのバカなんで認めてくんなかったんで、ここはもうエヴァとやっぱり重なりますね、ここね。で、これは個人的な問題を宇宙的なスケールでやってしまうと。俺の問題は宇宙の問題だよっていうか、言ってみれば雑世界系。だから、若き妄想で中二病っていう、これもスターウォーズです。で、これは若き妄想っていうのは、この、なんだな、東洋の神秘を手に入れて、俺はすごいことになるんだ、みたいな。で、これは、東洋の神秘がなんでここで言ってるかっていうと、まあ、みんな知ってますけども、ジョージ・ルーカスっていうのはヒッピー世代、団塊世代、アメリカの団塊世代で、その人たちが、まあ、要するにスティーブ・ジョブズですね。で、憧れたのは、まあ、ベトナム戦争でがっかりしてたんだけど、実は、希望があるんじゃないか。それはどこにあるかって言ったら、スピリチュアルだったと。で、スピリチュアル総権限って言ったら、どこかすらインドです。インドだったり、中国の禅、うんうん、中国のまあ哲学だったり、日本の禅だったりしてたんで、だから、要は、ジョブズ世代がやってた若き妄想っていうことで、彼らはスピリチュアルとテクノロジーっていうのを信じてたんで、まあ、ザッツ・スティーブ・ジョブズなんで、大事なのが、ここです、これ。戦争良くないっていうのと、戦争ウェイっていうのを両方やります。 これは。で、これは反戦っていう世代でありながら、戦争ってかっこいいなって思ってたこの二つの総国をですね、見事に宇宙物語にすることによって、スターウォーズっていう名前にしてしまったことでミックスしてる。で、ここで描かれてる戦争良くない戦争上、これ背後にあるのは第二次世界大戦で、はいはいはい、実際に行われた戦争を宇宙戦争に置き換えていくというね。で、そこでなんでこれが大事かというと、反戦映画がものすごく多かった時代だったんで、この時代にだからジョニーは戦争へ行ったみたいなこともやってたんで、戦争で人殺しに行くようなものなんて良くないですよっていう空気の中、ぶっ壊すためにスペースオペラっていうね。ここがまたブレイクスルーになってって、この時代を、まあ、一つわーっと盛り上がり、
なるほど。
で、その時に背後にあったのが、まあ、アメリカのウエスタンだったり、まあ、そのアクション映画、いろいろジョン・ウェインとか、まあ、そういうものがあったんで、科学よりロマンっていうのが前に来るというね。
なるほど
ね。だからここで、あれはさ、ダオのコーナーで2001年を見てんじゃねえよって話じゃないよ、はいはいはい。2001年とかオデッセイとか見るんだったらいいよ、そっち側見ればいいじゃん。だけど、もうはっきり言って、大きく違うのよ。もうキューブリックとは全く違うものを娯楽としてぶち込んで、で、これどうしてこれが大ヒットしたかっていうと、圧がかかってたんだよ。みんなつまんない積極臭い映画ばっかり見せられて、俺たちの時代は暗黒だ、未来なんかねえんだって言ってるニューシネマの時代の終わりに現れたのがスターウォーズエピソード4だったんだよ。で、そこで語られたのは、ウェイだったわけ。田舎もんでもないぞみたいな。そういう、俺たちは選ばれてたぜ、ウェイみたいな。隣にいて変なおっさんは、おじいちゃんは、俺の師匠になるんだぜ、みたいな。伝説の人だったんだぜみたいな都合のいい話、そして農場を出て、そんな農場を継ぐなんて継がなくていいからって大丈夫ですか？
大丈夫です
みたいな話ですよ。だからスペースオペラですよって話で、これは、まあ、要するに、大きなファンタジーとして捉えると、もう、まあ、なんかスターウォーズに関するツッコミの 50% はなくなるでしょ。
あ、
つまり今回騒がれているレイヤー問題ってあるじゃないですか。
レイヤー問題、
レイヤーが、まあ、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー的な感じになるわけじゃない
ですか。フライングね。あるね。
なるわけですか。はいはい、ああいうことだって、いや、もちろん俺はね、エフェクト欲しかったよ。少しはエキスキーズ欲しかったよ、うん。だけど、いいんだよ、スターウォーズなんだから。
ね、それを言えるのはもうすごいですよね、現役から見てるの。
大丈夫だった？
フォース使ったんでしょ、あれ。
だから嫌でしょ？
僕はね、ちょっと嫌だった。
そう。
何やってんのと思った。
そこ割れてんの。そうなんです。で、
ちょっとぐらい。
そうそう。でね、まあ、要するにね、あのね、いいんだよ。バカな大学生、浅い思想、経験がなくって、オタクコンテンツしか知らない。要するに二次創作、二次的な体験しかしてない。映画を見て、戦争に行ってんの気分になってた、みたいなこと、全部、OK じゃんって言ったのが、スターウォーズでもあるわけだよ、うんうんうん。で、それって最高じゃんってことなの。そっからスタートしてるコミケの文化とか、いろんな二次創作、引用の文化みたいなのが、一気にダーンっていく。要はベトナム戦争行ってなかったら戦争のこと語れないみたいなことになると、もう何にも語れないんだよ、
うん、
だからそこでやってしまったスターウォーズの革命みたいなものがあって、でこれは、言ってみれば見たこともない核兵器みたいな、行ったこともないベトナム、
うん、
でそしてアフリカの子供たちを実際に飢えたところを見たこともないのに嘆いている俺みたいな、あるじゃん。そういったもの全てを全然関係ねえしやるし、物語化するし、そしてそれでいいんだっていうふうに言って、これ基本的に地に足がついてない若者の妄想なんですよね。スターウォーズっていう。
中二なんだ、ね。
だから空を見上げてんだよ。で、見上げてる空に、大丈夫ですか？大丈夫ですか？
お水を。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
龍角さんが。
こちら持ってみますか？
いや、お水だろ。龍角さんはまあいいよ、後で。あ、あるわ。俺のだよ。
あ、そういうこと、
うん、雨なすタイミングおかしいよな。森川さんが。
大丈夫ですか？大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？じゃあ行きますね。
はい、大丈夫です。フォースだ。ダロさんのフォース。
何かしらのフォースが来た。
フォースが出た。
はいはい、大丈夫ですか？はい、続きますね。
はい、
つまり、地に足のつかない若者が、まあ、ヒッピーが特にそうなんで就職しませんからね、うん、で髪を切ったらおしまいですからね、一語白書もう一度ですからね、だからその世代が地に足ついてないから、基本的にスターウォーズっていうものが浮いているんです。浮いているのがスターウォーズなんですね。はい、乗り物も浮いてましたね。はい、 そういうのが、だから、これ、地に足ついてなくって、いいんですっつって。で、今回は実はここからスタートして、一個決着してるところが。
決着したの？
はいはい、これについて。だから、その今回の、監督が、まあ、出したメッセージには、この浮いているスターウォーズについて、浮いているものをどうしたかっていうのを見たら分かるわけじゃないですか。で、これ、後半やります？で、
後半やりましょう。
後半やりますか。うん、で、まあ、それで、あと、
そこまで言っちゃったらね。
そうだね、うん、あと、そうね、あと、指数みたいなもの、一言言っとくと、ジェダイなるものは借り物の伝統だったっていうね、要するに。ジェダイっていうのは時代劇から来てるわけですよ、うん。で、その、東洋の何かしらスピリチュアルなパワーみたいな、で、能力みたいな、木みたいなものじゃん。で、これ、を用いて、で、もう一つ、殺された王、シスみたいなものが出てきますけど、これは当時の、アメリカの大統領の、アイゼンハワーからニクソンあたりの、キャラクターをモチーフにして、ダース・ベイダーのもう一個上にしてるっていう構造があって、みたいな。で、ここ、大体スターウォーズ語ろうと思うと、大体そのアイゼンハワーあたりから始まってると思ったらいい、が重なるっていう。アメリカ近代史なん、実は。で、それをその団塊世代が倒すっていう話でもあって。っていうね。で、その、だから倒される、そこにいくつかの矛盾があって、そこはちょっとフラフラしてるんだけど。で、あと最終的には、最終的にネイティブ憧れっていうのが出てきますけど。だから、ネイティブ憧れは新シリーズでは、まあ今のところ出てこないけど、エピソードの、なんだっけ、6か。だから、ジェダイの帰還で、イウォーク出てくるよね。うん、だから、あれかな、中澤慎一的な。レヴィストロース的な、野生の哲学みたいな、あっちに入って、これももう全部がその当時のスピリチュアリズムみたいなものを。だから短期間に作ってるからこそ、やっぱりヒッピー文化が全部バーンとこう、集約して入ってるのが、そのスターウォーズの旧三部作、4、5、6なんで。そう。で、そっから一個戻ってどうなったか、そして、今回の新シリーズでどんな話、決着みたいなものをつけたのかっていうのを、じゃあちょっと後半。やるみたいな感じしますか。顔が怖いんだよ。
急についていかなくなった。アイゼンハワーぐらい。
だから、アイゼンハワーってあれだから要するに、核を核だれ世界を核ミサイルだらけにした人。
まあ、ちょっとそれ全部はやんなくていいですわ。
うん。
だから8だけ。
だからこの後
8だけやりましょう。
ざっくり流れだけ言って、本当ざっくりだけで言いますんで、それで8の話します。はい。で8の問題点みたいなものはいくつかあるんで、それをちょっと
やりましょ
う。
はい。
はいはいはいはい。
ありがとうございます。はいは
いはい、そうです。は
い。クゼの感想は
今から言うので。
いや言わなくていい。どっち派なの。最高なの、それとも。
レイさんの話を聞いてると、あ、そういう風に見なきゃいけなかったのかっていう風に勉強になったね。
あ、
なんか俺もね、勝手にスターウォーズを神格化してる部分があるにはあった。うん、もうだって、神格化されたものとして受け取ってるから。
うん、
ジェダイっていうのは貧困法制で、でもやっぱり結果は人だった、
はいはいはい。
どんだけすごい人でも人なんだっていうのを456で教えてくれたと思ってたんだけど、でも今回のルークさんはまだあのお年にもかかわらずずっとうじうじしてらっしゃるように見えたので、これはジェダイとして大丈夫だった時期あるのかお前と思ったりとか、なんとなくそれとか気になったりしたけど、話を聞いてるとでもそういうもんだって言われたらそうなのかなっていう気もしてきた今。
最後あれだ、有料に行く前にね、歌丸さんと町山さんのぶつかり合いの本質についてこれだけ言って、それでさらに深い話は後でっていう一言で言って、分かりやすくあるのは、これさっき言おう、先に言おうと思ったんだけど、これね、歌丸さんが言ってたね、表はね、説得力のあるミラクルを見せてくれと。それが映画だろって思ってらっしゃる方なんだよ。
リアリティの問題。
リアリティというよりは、現実の世界では、想像を超えた驚きや奇跡みたいなのが起こるだろう。奇跡を見せてくれよっていう。
うん、
だから、ぐだぐだぐだぐだしてんじゃねえよって怒ってるわけ。で、一方で、町山さんが、俺が見たいのは、本当の人間の美しき愚行。 ここがもうポイントと気球だから、要するに何かわずかな希望を求めていくことする人間の姿と愚行なんだよ。やってもダメなんだけどやりますよっていう美しさがあるんじゃないかって、これはもう完全的にこれ物の考え方が違うからこうなるのは当然じゃないかと思って、で俺はこれどっちもいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、でそれで俺の個人的な意見はこの後言いますね。はいはい、
ほう、じゃあ、ダロ君は、はい、特に、後半で。
じゃあ後半で。
後半で、じゃあドラの意見も。
ただ、この中で一番酷評してたのは、うん、この人ですからね。
おい
それも酷評とか言うなよ。
何にも語ってないでしょ、見に行った後。
ああ、そうだね。
何にも言ってないんですよ。うんうん、これ、しみちゃんの。
じゃあ行きましょう。
おこですから。
はい。
じゃあ、しみちゃんもう、
じゃあ、しみおこ案件は、番組の後半で。
ということで、はい、後半なんですけども、先週は、取り扱えなかった人生相談もダロ君と一緒に。
やろうね。
はい。やらせていただきたいなと思っております。はい。それから、まあいいか。うん、あ、うん、まあちょっとだけ。
ちょっとだけ。
レイさんのね、うん、あれなんで、うん、ハーチューさんとはちょっと知り合いなんで。
まあそうだけど、まあ確信部分がちょっとね。
まあね、ちょっともうだいぶずれちゃいましたもんね。
う
ん、
だからそうね。
なんかどういうことなんだみたいな。
ってこともちょっと、
まあ、レイさんの意見も軽く
言いましょう。
はいはいはい、来週もマクガイアさん来るんで、はいはい、あれなんですけど。はい、さあ、ここでお知らせです。
はい、
実は来週は休みです。うん、1月3日のヤン様お休みで、うん、レイさんはなんとこれ言っちゃっていいの？
いいよ。
あ、別番組に。
うん。新海語りに行くから。
なんと、うん、君の名は？
うん。
を実況？
うん、お前も行く？その格好で。テロテロ。やる実況やります。
実況らしいんで、
公式で。
ちょっとこれ、ニコニコ公式生放送っぽいんで、うん、レイジさん、ツイッターかなんかでまた。うん、
じゃあ、告知します。
うん、はい、はいはいはい。1月3日でございますね。
うん、さん
そして、次のヤンさんは12月31日の22時、うん、夜10時から年越し生放送でお送りさせていただきます。うん、君は魔法少女マドカマギカというアニメを知っているかね、うんうん、完結編、うん、反逆ですね。う
ん、俺もこれから見るんで、
お前も。俺も見てないです、まだ。
お前も見るよな。
まだ、ほやほやで行きたいんで。
俺もほやほやで行くから。
ちょっと楽しい。うん、見た。
まあ、それあ見てない。
テレビ番組
この格好してんのに、この格好してんのにまだ見てないって
。かわいいな。
あとダロ君の窓まぎのあれも
聞きたいね。やろやろやろ。
聞こう聞こう。今日はちょっと、はい、ダロ君スペシャル。
いや、おだってダムに勧められたからね。
そして、なんとここから重大発表がいくつかあるんですけども、まず1個目、明日クゼチャンネル、ほろよいクゼチャンネルが夜7時から始まります。
はい、皆さん、お暇な方は、スタジオ来ていただいたら、ね、その後忘年会もやるんで、よかったら来てください。
はい、クゼに会いたい人は。
そして、その31日の放送前はコミケがございます。コミケ、なんと、我々また、同人誌を、ね、
作ったね。
第2号、本邦初公開しちゃいますか、
はい、イエーイ、
イエーイ、イエーイ、
では第2号ダロ君の漫画
を
載ってます。こちらステルデンじゃーん、山田レイジのヤングサンデー。
お前何してくれてんねん。
小説ご機嫌な表紙で。
うわ、
お前何してくれてんねん。
もっと上がるのがいい。
いや見えてます。
ヤングサン持って持って。絶対ご機嫌主義宣言。
イエーイ、
山田レイジの
ヤングサンデー。バカ野郎。なんか言ってくれよお前、これなんやねん。
めっちゃ可愛いやん、これ。めっちゃ腹立つし。
いや、むっちゃ腹立つようにしたけどさ、これを全国にばらまくのか。全国で欲しい人にはばらまくのか。
思ってた以上にページ数が増え、さらにレイジさんの書き下ろし、漫画キャスバルという。
はい、
キャスバル、
キャスバルです。新連載キャスバル、
新連載
じゃない、連載はしません。
キャスバルという、はい、新作、はい、そしてダロ君の、レイジさんの、まあ、同人というかね、はい、オマージュ作品あり、うん、さらに我々3人も、はい、まあこういうなんて言うでしょうね、1ページもらいまして、うん、それぞれ、はい、やりたいことをやりました。
いいね、大学の満研見てる、
こちら1冊2000円です、
はい、高い。高いよ。 高いよ。
表紙は女の子に、表紙は女の子にした方がいいですよ、絶対。
何言ってんだ誰だ
表紙は女の子にした方がいい。
コミケ来てくれた方は、あの、レイさんのサイン付きが、用意して待っておりますので。
そう、全部サインあります。で、サインしました。
これ結構これお金かかってんだよ。
はい、そうです。結構豪華です、これ。
で、まぁ、ちょっとあの、来年ね、いろいろ、ヤンさん、あの、地方回ったりとか、いろいろ仕掛けていきたいんで、まぁまぁ、
そこでね、まぁ、
寄付だと思って。
そうですね。寄付だと思って。
私服を肥やすわけではない。
あ、でも、本当にこれしかないんで、ちょっと持ってたら笑えますんで。
やばい。
そうそうそう。やばいのありますよって言って、みんなにちょっと自慢してもらってもいい。
これは、
はい。
ダロ君。
はい。
ありがとうございます。
また、新しい
ね。はいはいはい。
資金源になるのってあるけど、多分、全部入れてトントンぐらいだと思います。
そうですね。
そうね。
はい、そうなんですよ。
いや、本当結構高いんだよな。
そう、まあ豪華にしちゃったんで。
数を、まあそんなに売れないと思ってそんなに吸ってないから。
うん、そうなんです。
そうなんです。300もないのか。
うん、200。目標とは思ってない。
200ぐらいなんで、ぜひぜひ、よろしくお願いします。はい
は
い、
まあ思い出ね、思い出。
そして来年からなんですけれども、重大発表、これ一番重大発表かな。放送時間変わります。
うれしそう。
夜、7時から、1時間前倒しで始めます。
すいません。働いてらっしゃる方、すいません。その場合はタイムシフトということで、すいません。
いや、あの、遅すぎて、
はい、
逆に次の日しんどいとかっていうと、はいね、そうなんですよ。まあ、はい、俺の終電もちょっとあった
。そうなんです。そうなんです。そうなんです。いつも終電問題で揉めてますんで。
まあまあまあまあまあ。
で、
まあ、
ビッ
グゲストの時は逆にもうたっぷりできるんで。
うん、
まあまあそういうのを含めてちょっと7時。
臨機応変に1時間、2時間、3時間システム、
夜7時になります。はいはい、まあ別にそんなに、うん。
コンパクトに収めるつもりでやりますよ。はい、
むしろ放送時間伸びるだろうって、はい、言うじゃない、まあまあ、それは全力でクズさんが止めてくれるらしいんだ。
止めようとはするんだけどね、別に止まるやつじゃないんだよ。
さあ、そんな感じですね。そして来年の一発目ではないんですけども、大きな目玉はリンダ&マーヤー、がやってきてくれます。そして、そのリンダ&マーヤーに捧げる曲、歌を募集しておりますので、ぜひぜひ、我こそは音楽に自信ある、音楽作ってみようかな、リンダ&マーヤー大好きっていう方はぜひぜひ応募してください。なんと、あれなんですよ、
うん、
ちょうどこのタイミングでリンダ&マーヤ初音源が出まして、
ね、
明日発売なので、
ね、
それもぜひ、
うん、
よろしくお願いします、うん、参考にしつつ、
うん、MP3 で送ればいいって言ってます、
うん、MP3、レイさんのホームページに山田氏のホームページに募集要項ありますので、
はい、
そちら参考にしてくださいね、
はいはいはい、
そんな感じですかね、
はい、
別に何でもいいんで EDM でもいいし、
うん、
歌なしでもいいし、
うん、
あの自分が思うリンダ&マーヤにやってほしい歌であり曲なら天日干しがいっぱい来ても困る。それだけは言っとく、
うん。この番組どうなってんやって言われるよな。
で、あんまりそういうのいっぱい来たらもう、あれ、排除します。
でもちょっと欲しい。
ちょっと欲しいよ。
ちょっと
欲しい。そういうのちょっと欲しい。
ちょっとついたらみんな送ってきやるてよ。
カセットテープじゃダメだよ。スターウォーズだけにして。
はい、スターウォーズだけね。うん、
そんな感じで。うん、よろしくお願いします。こんぐらいかな、
うん、
はい。シカダというか、スピリッツも発売しております。
はい、シカダ、シカダやべえよ。シカダ。
やばいっすね。
やばいでしょ。やばいんだよ。そうなんだよ。大変。
もう絵もやっぱどんどん、
うんうん、そうなんだよ。バナイ君頑張ってるよ。
ちょっと高橋ソム的な感じも入ってきて。
バナイ君頑張ってんだよ。
どんどんかっこよくの楽しみ
だ。和歌山の星ですからね。はい。
ということで、はい、来年も矢野さんもガチガチ行くんで、とりあえず大晦日、今週の、あれでお会いしましょう。
うん、
では後半行きます。アスタロビスタ、
ベイベー、ウェイ。